男二人で頭と体で喋ってます。
どうもオレンジです。
図書館で借りた本を一冊も読まずに督促が来てしまうでおなじみポンです。
世の中全部との翔太のエナジーよろしくお願いします。
お願いいたします。
30分読書のコーナー。本一冊読むのはハードルが高い、そこでまず30分分読むことから始める企画でございます。今回は 前回30分読書編で、紹介しました学びの基本、ブッダが教える愉快な生き方の監読編、そして、新たに読み始めた学びの基本、体と心の健康学の30分読書編でございます。テンションが高い、ありがとうございます。ということで、まず最初ですね、監読編として学びの基本、前回ね最初に読ませていただきました学びの基本、ブッダが教える愉快な生き方について、監読編を紹介したいなと思います。はい、ということでですね、毎度読ませていただいている学びの基本、 NHK 出版さんに、ね、ありがとうございます。読ませていただいておりますが、今回はブッダが教える愉快な生き方ということで、仏教に関わることですわ。仏教っていうものが本質的にはどういうものなのかっていうこと、帯に仏教は全く難しくないというふうに書いてありますが、結構仏教ってね、いろんな日本の中でも宗派があったりとか、世界を見ても幅広くいろんなタイプの仏教あると考えられていますが、ベースとなったその、一応仏教っていうものの創始者とされているゴッタマ・シッタールタ、ブッダですね、が、もともとやろうとしていたことっていうのは実にシンプルなんだよっていうことを、本全体で紹介していて、それを今の自分たちというかね、実社会で、生かすにはというかね、そのブッダが身につけたようなことっていうものを僕たちが取り入れるにはどうすればいいのかっていうことを、全体を通して、紹介してくれている本でございます。なので、前半部分でね、ブッダ自身の人生のお話、第1章とか第2章で、ブッダの学びとは、学ぶことは変わることというところで、紹介していたりして、僕自身も手塚治虫先生のブッダとか漫画で読んでいたりはしたので、なんとなくどういう人生をたどったのかっていうのは、遠い昔の記憶にはなりますけれども、なんとなくは知っていたんだけれども、ここで、藤田さんがおっしゃりたいところで言うと、ブッダっていうのは本当いろいろ大変。もともとはね、恵まれた家系というか、お金持ちの家で育って、子供の頃は何不自由なく育ってたんだけど、どんどん家、結構、親御さんが厳しかったので、外のことをね、あんまり見せてもらえなかったっていうところで、たまたまその、お月の人と外に出た時に、老病苦っていう、老いのことと、あと、病のことと、あと、死を含んだ、苦しみっていうものを、その宮殿の外から出た時に初めて知って、どんどん外のことを知りたいなと思って、外に修行に出るんですね。だからもともと裕福な家庭に育っていたんだけれども、そういうものを捨てて、外に出て行って、どんどんいろんなところに修行して、もう先人、一応その仏教というものが成り立つ以前から、そういったいろんな修行とかは行われていたので、その先輩方のところに教えを請うて、どこでも成績優秀というか、そこで、教えられていることは一通り学んで、一通り活かして、全部修行でをしていくっていうことを続けていくんだけれども、いろいろ苦しいものであるとか大変なもの、修行っていうのを積み重ねていく中で、でもなんかそればっかりしていてもなかなか悟りっていうね、一種のなんて言うんでしょう、人生のあり方に気づくみたいな体験というのはなかなかできなくって、どういうことなんだろうなと思っていて、その先において実はそういう苦しい修行ばかりじゃなくって、自分自身をある種受け入れて、世の中で起きていることを受け入れて、ただただその、向き合うっていうこと、常にこう、なんて言うんだろうな、状況、人間っていうのは一人一人いろんな状況に囲まれていて、いろんな関係性の中で成り立っているものだったりするので、そういった関係性っていうものを、変化し続けていく、周囲が変化していくと自分自身も変化しなきゃいけないので、そういった変化に、あるがままに受け入れて、自分自身もある種変化させていくっていうことが実は悟りへの道なんじゃないかっていうところが、ブッダが自分自身の経験を持って、体系化していった。それが後々いろいろね、宗派が分かれて複雑にはなってるんだけど、実際シンプルなところで言うとそういうところだっていう、ビートルズで言うレッドイットビーみたいなねものを思い出したりとかしましたけど、 で、この、藤田さんご自身は曹洞宗という、宗派の方だったりして、そこは、禅宗で有名なんですね。座禅を組むっていうことで有名なんですけど、そこの創設者である、道元という人は、士官多座という、ただただ、座っているっていう、座禅を組むっていうことを、教えとしてやっていたんですけど、それも、結構座禅っていうとね、大変なイメージ、苦しいイメージ、ずっと長い時間、膝、あぐらみたいな感じでね、組んで、ずっと静かにしていなきゃいけないって結構大変なイメージがあるんだけれども、本質的なその座禅っていうのはそういうことじゃなくって、ただただ座ることによって自分自身と向き合って、自分自身の内に秘めてるものとかをいろいろと掘り下げていくことっていうのは実は大切なことだったりするっていう、座るっていうことをずっと続けていくと、それ以外のことをね、あまり考えないで済むようになっていくっていう、そのアプローチ自体が実は大事なことだったりするので、だからよく、座禅をしてるときにね、集中が途切れてパーンって後ろから叩かれたりしますけど、あれは一応なんて言うんだろうな、雑念というかね、邪念にとらわれたときにそういう風に叩かれたりするものであって、そうじゃなくって、本当に自分自身ずっと向き合っている状態であれば、それは座禅としては正しい態度だっていうことだったりするので、状況、座禅をしている時も、その周囲の状況とかをあるがままに受け入れるっていう、その姿勢そのものが大事だっていうことだったりします。で、なかなかそういうものを、難しいんですよね。なかなか苦しい体験をすると、それに抵抗したくなったりとか、痛かったりすると、それに抵抗するためになんか、するっていうことを、してしまいがちなんだけれども、そういうものもあるがままに受け入れ、しかもそれを自分を傷つけるものがあったとしたならば、それを実際にじっくり見つめて、ずっくりそれについて思考を積み重ねるということが大事なんじゃないかなっていうことをおっしゃってて、それはなんか自分自身の日々の生活の中でも活かせること、結構ストレスとかね、いろいろと精神的なものもあるし、体的にも痛みがあったりとかするけれども、それを抵抗しようとするというかね、時に今日気づけられたら相手に対して気づけようというふうにしてしまいがちなんだけれども、その傷つけたものに対してあるままにまず受け入れてみるっていうことを繰り返していくことは、実はここでは愉快な生き方っていう言い方をしてますけど、心よい人生そのものを楽しめるような生き方に実は近道なのかもしれないっていうことを学ばせていただいたという意味で、やっぱり今までのその学びの基本シリーズと同様に、普通の普段の人生そのものにも活かせることがあるし、これからまた自分自身でやろうとしているプロジェクトとかにも活かせることはまた新たにいただけているようなものだったりするので、ぜひ、仏教っていうものにそこまで詳しくない人も基本的なスタンスのところは書いてある。ただね、座禅の方法とか、あと仏教的なその修行のスタイルの話とかあんましてなくて、もっと基本的な、もっと姿勢、もっと根本的な考え方のところのお話を結構してくれたりしてるので、仏教に詳しくない人も、仏教に詳しい人も一度こう触れてみると復習にもなるし、ある種新しい学びにもなるしっていう意味で、すごくいい本だと思いましたので、よかったら読んでみてください。以上です。何かしら質問や意見などポンさんございますか？
いいですか？
あ、どうぞどうぞ。
僕はあまり宗教のことはよくわからないんですけど、なんていうのかな、なんで人間は生きるのか、例えばこういう問いに宗教というものは回答というか、その向き合ってくれるようなイメージはあるんですけど、僕は役に立つのかなとか、立たないのかなみたいな、そういう視点で普段考えがちなんですけど、宗教ってそういうことの向こうにあるイメージなんかがあったりするんですね。なんかあるがままっていう話あったけど、なんかそういうことに近しい感じがするんですけど、この本読んで、役に立たないけど感動した話って何かあります？ 役に立たないけど感動した話。そうだな、役に立たないけど感動した話は、なんだろうな。なんかあったような気がするんですけど、どこだろうな。なかなか難しい質問だな。結構やっぱ役に立つ役に立たないか。結構難しいジャッジですね、そこら辺って。あんまりそういう見方をしてないからな。第2章で、あ、でもこれどうだろう。役に立つ、なんか全体がこう、なんて言うんだろう、さっき言ったみたいな話の流れで持ってってるので、そういう死を末節に分かれたとしても、そっちの方向に行っているので、これは役に立つ、役に立たないみたいなピックアップがなかなか難しいんですけど、なんだっけ、ブッダに会ったらブッダを殺せみたいなことが書いてあって、なんかそのいわゆる、まあ、さっき言ったみたいなあるがままにみたいな、そのある種だから一応型みたいなものとか仏教の教えみたいなものはあったりするんだけれども、そこにとらわれる必要はないというか、個々人別々に何て言うんだろう、その自分自身の心地よいあり方というか、あの愉快な生き方みたいなものは設定していいもので、だからこそ ある種ブッダっていう、まあみんなそのお手本にしたくなるわけなんですけど、そういうものをなんか捨てちゃえというか、徳山さんという、徳山何さんだっけな、という、これも、お坊さんの話で、なんかすっげえ、極めたんですよ。金剛経っていう経典の研究を極めたことで有名な学僧さんだったんですけど、その人がなんかね、禅っていうものが中国で普及していた時に、なんか怪しい仏教が流行しているらしいから、ちょっと懲らしめてやろうっつって、まあ、経典極めた人なんだね。なんかちょっと言ってたら、で、その目的の、まあ、道場っていうかね、禅の道場に行こうとしている途中で、お茶屋さんに寄ったんですよ。で、なんかに、揚げ餅を注文したんですね。そしたらそのお茶屋さんのおばあさんがね、この背中の荷物って何ですかって聞くわけですよね。すると金剛経というね、お経やその注釈書だよって僕いろいろ学んだからねみたいな、ちょっと偉そうな感じで言ったらしいんですけど、それに対してお坊さん、私は金剛経を読んでわからないことがあるんですよ。私の質問に答えられたら餅をただであげましょう、でも答えられなかったら売ってあげませんよ、聞いていいですかねっていうことで、金剛経の中に過去の心は得ることができない、現在の心も未来の心も得ることができないという有名な言葉があるんですけど、じゃああなたはこの餅を過去現在未来どの心で受け取るんですかみたいな、過去の心も分かんないし現在の心も未来の心も分かんないよねっていう中で、あなたはどの気持ちでこの餅食うのみたいなことを聞かれて、徳山さんはね、えってこう言葉に詰まっちゃったと。そんな奴に餅は売れんっておばあさんに言われちゃったっていう話で、その徳山さんは持ってきた書物を全部焼き払いましたっていう、ある種そのさっきのなんかブッダがね、ブッダを殺せみたいなエピソードでちょっと繋がる話だったりするんですけどね、まあそこら辺もなんていうんだろう、役に立たないっていうか、なんていうかな、まあある種エピソードしては役に立ってるんだけど、なんか面白いエピソードだなみたいなのはあったりしたかな。
なるほど、難しい
ね。でもまあまあまあ、ある種だからそのフォーマットみたいなものっていうものにとらわれるなってことですよ。ルールみたいなものっていう、なんか最初最後の方でも結構大事にするべきなのは、幼少期の本当に物心ついたぐらいの気持ち、いろんなものに好奇心を持って、いろんなものを起こるがままに受け入れて、それに対応する じっくり見る、虫とかでもじっくり見るとかね、そういうものってこれその姿勢こそが実はその愉快な楽しあの生き方っていうものにつながるんだよっていう話だったりするので、そういう一応まあ、ブッダもねプロセスとしては厳しい修行もしたし学問的にもものすごく積んだんだけど、それではなんか自分自身の愉快な生き方というかその悟るっていう方向に行けなかったから、諦めてその菩提樹の前で座禅を組んでいて、あれこれの方が近いんじゃないみたいな、これの方が悟りに近いんじゃないみたいなことで、でも結局、まあ一応悟ったとはされてるけど、それは本質的に悟ったかどうかを、まあ本人次第というか、その、なんて言うんだろう。まあそういう、いろんな苦難を乗り越えた先にもしかしたらそういうものがあるのかもしれないけれども、まずその座禅を組んでみるっていうのが、あらゆるものの近道なんだよっていう。あるがままにその、周囲のものを受け入れていく、自分自身に向き合っていくっていうことが、大事なんだよっていう。お話だったりします。
うん、ありがとうございます。
うん。はい、じゃあ続いてですね。新たに読み締めたの、稲葉敏郎さんというこの人はお医者さんですね。心臓のことがご専門のお医者さんでありながら、まあ、伝統芸能とか芸術とか音楽とか民族学、農業などとの医療の接点を探る対話を行っていて、僕も以前なんかイベントというかトークイベントで拝見させていただいたこともありますし、スイッチインタビュー達人たちなどね、大友茂さんと対談なども行っていたりされる方です。で、まあここで帯に書いてあるのが体と心の健康学というタイトルで、健康を再定義せよと、ですね、医学知識ゼロでも分かる自分の仕組みとはということで、まあ健康っていうものが単にその体が異常がないというかね、病気がないっていう状態だけではなくって、体のこと、あと、精神、心理的なこととね、あと、まあ、その、周囲との関係性のところとかね、そういうものの、トータルに考えて、改めて健康である状態っていうのはどういうことなのかっていうことを、まあ、考えようとする。だから、具体的な、その、健康になるための方法みたいなことを考えるというよりは、本質的にその、健康そのものってどういうことなんだろうねっていう、それをまあ自分自身の体で生かすにはどういうふうにしていけばいいんだろうなみたいなことがおそらく書いていらっしゃるんだなと思っています。今回僕は30分で15ページのところですね、第1章のところの健康学って何っていうところの序盤のところまで読ませていただきましたが、まあ、以前から、まあ、養生の本読んだりとか、たびたびこの30分読書でも健康をテーマにした本とか扱ってると思いますが、改めて、まあ、ゼロベースから、健康ってどういうものなのか、体と心はどういうふうにすれば、ある種、その健康っていう状態が保たれていくのかっていうことを、まあ、考えるきっかけ、そして自分自身もね、また、なかなか健康を持続するのは難しいなってことは、思っているところではあるので、持続する方法みたいなことを自分なりに読むことで編み出していけたらなと思っております。はい。では、3分読書ですね。ポンさんお願いします。
いやー、なんかね、砂を噛むような日々ですよ。気がつけば、なんというか、これでいいのかなとかね。なんかいろいろ、わからなくなったりして。で、わからなくなった理由が何かっていうのももうもはやわからなくて、まあ、気がつけばこう自分の立っているところが本当にこう割り箸の先に立ってるみたいな、なんかそんな感覚に陥ることありますか？なんてこう、まあでもね、なんか思うんです。こう幸せみたいな、なんかこうアバウトな言葉になんか寄って立ちたくなるというか、何のために生きてるのかなんてそんなことあんまり考えてないんだけど、急になんていうかこう自分の立っている場所があまりにもこう拙い感覚になったり、まあね、もちろんこう何かきちっと目的持ってこれに向かってって頑張ってる人もいらっしゃると思いますけど、まあそうでないのかななんてちょっと思ったりしたことが昔もあって。で、そんな時に、ちょっと手に取った本で、ブータンに魅せられてっていう本がありまして。ブータンといえばですね、あれですよ。 国民総幸福っていう、言葉で皆さんご存知かと思いますけど、一番世界で幸福な国、人がいるのがブータンだっていう。で、
昔ですよね。
そう、まあ今でも同じようなことは言われてるんだと思いますけど、で、まあね、この本にいろいろとこう、まあ書いてあるんで、それはそれで面白くあるんですけど、幸せって何なのかっていうのを、ちょっと思い返すっていう、このなんというか、布団の中こもるみたいな時間を、9月も末ですし、ちょっと久々に体験してみようかなと。そういうことで、ちょっとこの本をね、つまずく石のごとく使って、幸せについてちょっと考えてみたいなと思っております。
お、ちなみにですね、ブッダが教える愉快な生き方でもね、幸せの方程式みたいなの書いててね、
うん、
幸せイコール快感割る執着ですって。
そうなんだよ、ね、なんかさ、その本はすごく役に立つよね、うん、いちいちなんだろうね便利な本だよね。そんな便利でいいのかなってちょっと思っちゃうんだけど。
いや、だから全巻買うといいですよ。これ便利ですよ。これからの僕の
人生の指針便利が良くないんじゃないかっていう話をしたいんだけど。で、っていうか、きっとブッダとかも、なんかそんな便利なことを言ってちゃダメなんていう話する、しそうな気がするけど、そういうことでもないのかね。どうなんだろうね。
これはちなみに、ブッダというよりはこの先生ですね、藤田先生の式なんじゃないかな、
う
ん、きっと。
なるほどね。そう、うん、まあそうだから、なんか不思議なの、そういうものかな、離れようと思いながらも、でも幸せってなんだっけって思い返してしまう、この寄せては返す気持ちにね、ちょっと秋っぽい感じをしますけども。
だから一旦なんか学んでみた先なんじゃないですか、やっぱり いろんなことやってみた先において、うん、そこに至ればいいみたいなことはあるんでしょ
う、ね、もうね、結構やってきたのよ。そしてサボってきたってことも分かってきたっていうね。まあいいんですけど、
ね、うん、ちなみに苦しみイコール痛みかける抵抗らしいです。
うるせえな、この師匠は。ありがとうございます。はい、最後に、読書ニュースということで、うん、まあまあ、あれですね、三島由紀夫賞、それから山本周五郎賞というのが決まりまして、
うん、
なんかあれですね、その、新潮社が芥川賞とか直木賞、の、まあ、同種のカテゴリーで、まあ、対抗する新しい才能を探すってことでできたのが、この三島賞、山本周五郎賞。
あ、じゃあ三島が芥川で山本周五郎が直木？
そうだよね。直木の方がエンターテイメントってことだよね。うんうん、そうだよね。
うん。山本周五郎がエンターテイメント。はい、三島が純文学。そういうこと
ですね。うん、ということで、うんうんうん、今回は、宇佐美凜さんの加賀というのと、山本周五郎賞の方が早見和正さんのザ・ロイヤルファミリーということだそうです。
なんか意外と宇佐美さんは、
はいはい、
この前芥川を取った遠野さんと同じ、文芸川出消防、あの文芸って最近そのかなりリニューアルしていろいろと、ね、韓国のあれとかいろいろと中国の SF とかで、
ね、うん、売れたりして、ね、
出てきてる、はい、文芸誌ですけど、そこの文芸で初めて確か書いた人ですね。
そうなんだ。なんかね、うん、こう、
そっから、
うん、まあ、いろいろこう、世の中知ってみるって話もありましたけど、こう、文学読んでみるってことで、なんか力とかね、なんか謎の空白感が埋まっていくとかいうのもあるかもしれないなと、ちょっと思ったりもして、読みたいなと、ちょっと思っておりますが、まあ、そんなニュースもございました。うん、はい、
はい、
こちらからは以上です。
ありがとうございます。はい、ありがとうございます。レポートはポンさんからでした。30分読書以上でございます。
はい、
今回はですね、ブッダが教える愉快な生き方監督編、そして体と心の健康学30分読書編、そして、ブータンに魅せられて3分読書編ということでお送りさせていただきました。お相手はオレンジと、
読んでいない図書館の本を見つめながらまた読まないというですね、この空白の時間をもう少し楽しみたいと思います。ごめんなさい。ポンでした。
タネラジ、また。